今日生きるあなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは山下正雄先生の Q&A のコーナーです。山下先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう待ちかねているリスナーの方々もいらっしゃって、はいはい、いろいろな実は、Q&A にいただいているんですが、今日は聖書通信講座で学んでおられる姫路の A さんが、とってももう本当に丁寧なご質問で、プログラムには手術礼拝と安息礼拝の違いということだったんですが、本当に御言葉を学んでいて、日曜日の礼拝を安息日礼拝っていう先生もおられたりとか、それからなんかこうイエス様が人の子は安息日の主であるとおっしゃったり、自分が何かこう日曜日の礼拝の後買い物して帰ったらなんかいけないのかなとか、クリスチャンの人って他のクリスチャンの人どう考えているんだろうって、なんだかよくわかりませんということなんですね。それで愛があればどの日も同じってなると、じゃあ、他の日に礼拝守ってもいいのかしらとも思っちゃったりするし、考えすぎでしょうかとお書きになりながらも、山下先生にぜひ教えていただきたいということで、今日はで実は先生の番組のボックス190でも、2005年の11月30日、それから2007年の12月19日、2009年の7月15日、2008年ですね、ごめんなさい、ちょっと3月19日というふうに、この安息日、
そうですね、何回か取り上げた覚えがあります。
そのさまざまな角度からのお話ですので、それぞれ聞いていただいても勉強になるかなと思いますが、どういうふうに先生にお話を。
そうですね、これ、私も本当に求道中の頃、あるいはクリスチャンになったばかりの頃、この安息日と主の日って何だろうなっていうふうに思ったんですね。洗礼を受けるときに実会を一通り学びますよね、モーセの実会を、でそこには安息日を守りなさいと
ありますね。
安息日を覚えてこれを生徒せよと、
そうですよ、ね、
ありますから、これやっぱ大切なんだってことを習います。でじゃあ安息日っていつなのかっていうと、ユダヤ教では金曜日の日没から土曜日の日没までですよね。だけどキリスト教会はそれ守ってないじゃないかと。
そうです、
いつの間にそれが日曜日になっちゃったんだっていう、その説明を、十分聞かないままに、もう当然のことのように、日曜日の礼拝を守ること、これが安息日を守ることですっていうふうに習って、あれ、なんでだろうな、不思議だなって、
そうですね、
同じように思ったことがあるんですね。
そうですね。だからきっと、A さんも同じように、ちょっと混乱して、
それから私がやっぱり求道中の頃、その牧師や宣教師の先生から教わったことは、とにかく日曜日を礼拝のためにちゃんと守りなさいと、
そうですね、
いろんな仕事とか、他のことで、用事のことで、その日を無駄に過ごさないようにってことをすごく、教えられました。
そうですね、
それが極端になっていくと、じゃあその日は買い物も行けないのかなとか、
そうよね、仕事をしなきゃいけない方もあるし、
まだ私はその頃高校生でしたから、そういう意味では少しは気は楽でしたけども、でも体育祭とか文化祭とか日曜日に入った時に
ありますよ、ね、
これどうしたらいいんだろうなって本当に真剣に悩みました。
そうですね、
学生でしたからね、それ行かないって言えばそれで別になんてことなかったんですけども、でも仕事となるとそうはいかない場合もあるでしょうね。
そうはいかないですよね。だから結構このことって、今お聞きのリスナーの方々はもう、どういうふうにしたらいいかって悩んでらっしゃるかもしれませんね。
そうですね。そうですね。まずキリスト教会の、初代教会の歴史から見ていくと、イエス様の、直弟子の人たちは、そのイエス様が、十字架におかかりになって復活したその後も、やっぱり神殿に行って礼拝を守ったり、安息日に街道に行ったりということがあったんですね。だからある時期まではユダヤ教と同じように、安息日を同じ日に守っていたというのは、聖書の記述から明らかなことです。
なるほどね。
それともう一つは それと同時にやっぱりキリスト教会が一番大切にしているのは、
うん、
イエス様が復活されたその日、
うん、
週の最初の日、つまり日曜日、う
んうん、日曜日ですね、はい、
この日を大切にするということで、うん、まあ、聖書の中には例えば、あのユテコがパウロの話を聞きながら窓から落ちたっていう、
うん、
あれ週の最初の日の出来事なんですね。
そうですよね、
まあ、人々がそこに、その日に集まっていたということがわかると思うんですけども、
はい、
あるいはパウロがコリントの教会に対してその週の最初の日ごとに献金を集めるようにと、
うん、
そのエルサレムのためのその募金を集めるように、はい、まあ、それはおそらく多分礼拝の時に集めなさいっていう意味だと思うんですけれども、
だから人気コログなんかと読んでいくと、
はいはいはい、ですからキリスト教会がある時期までは、
うん、
まあ、両方の日を大切にしてたということがよくわかります。ただあのこの安息日主の日のこの論争っていうものが、
うんうん、
あの激化して始めたのは、うん、そのユダヤ教の側からもうクリスチャンが締め出されてくる、もう街道には来ないでくれっていうふうに言われるような時代を迎えると、やっぱり自分たちの礼拝の日っていうものを、
うん、
やっぱりあのどっちに持つのかっていうことが、まあ、鮮明になってくるっていうか、はい、まあ、そういうことがあってあのキリスト教のまあ、安息日というか礼拝を守る日は、週の最初の日、
うん、
イエス様が蘇られたその日を大切にしていこうということに必然的になっていった
わけなんですね。そうですね。なんか私たちも今ね、日曜日行くと復活のイエス様ということをよく心に、
はい、
そうですね、はい、思いますので、みんなにキリスト教会はそのように、は
い、そうですね、そういう理解だと思います。
うーん、ですからのゆさんは、まあ、通信講座で学びながら、本当にこうあれもこれも今までの知識がこう、なんかこうバラバラで、どうしたらいいかなっていう中で、
は
い、 そうですね、
そうい
うふうにこう順序立てて先生のお話今聞いていくと、なんかこう一つ一つこうなんかほどけていくような感じしますね、
は
い、
そうですね。
うーん、
それからあの安息日っていうその言葉自体がその、うん、まあ、安息する、休むっていうところにこう強調点が置かれてしまうと、
うん、
これやっぱりこの日を守る本当の意味っていうものをこう失い、見失いがちになってくる、
うん、
これはあのイエス様の時代のそのユダヤ教のまあ大きなまあ誤りだったっていうと語弊があるかもしれませんけれども、その当時のユダヤ人たちはやっぱりあの律法を守るっていうことは事細かくこうその場合場合によってどうしたらいいかということを定めたんですね。
だから
何の技もしてはならないっていう、何のってのは 何のことなのかっていうことを、
ね、
事細かく決めないとやっぱり神様に失礼だという思いから、
じゃあもう何もできない状態、
見たきするは許されるのか、
はい、
でもあるいは、
うんうん、
施しをするということも、これはじゃあいけないことなのかとか、
なんかね、
病気を癒すということはどうなのかとか、
そうです
ね、いろんなこう事細かな問題についてあの定めをしたんですね。
なんか新約聖書読むと、そこをイエス様がね、はいはい、どんどこどんどこ、大胆に、
はい、大胆に
ねえ、
だけど何かをしないっていうのが安息日じゃなくて、
うん、
何かをしないじゃなくてその日をやっぱり一日神様の礼拝のために取っておくっていうことがやっぱり大切だと思うんですね、
うんうん、そうですよね、だから本当に今でも強調されすぎてしまうと、もう本当にこう日曜日に行けない状況の人ってありますよね、その方が本当に辛くなっちゃいますよね、はい、
それから逆に自分はその日教会行ってるから、うん、仕事休んだから、
うん、
これでもう安息日守ったんだっていう思い込んでしまったらそれは変ですよね。やっぱりその時本当に神様の前にあの心から礼拝を捧げてるかどうかっていうのはやっぱり神様はご存知ですから、
はいはいはい、心を見ておられる神様が、
はいはい、
そこの場にいたとしてもね、その人の心がどうかってことですよね、はい、そうですね、そうですね、だからこういうこう一つ一つ私たちこう、まあ、今後も、あのやっぱりこう御言葉を学びながら、
はい、
例えばあの、ね、帰りに食材を買っちゃいけないんだろうかとか、
はい、
ね、どうしたらいいんだろうかとか、本当にこう A さんのいろんな悩みあるんですけど、
はい、
やっぱりこう基本的なところをこう一つ一つ学びながら、ご自分なりのその生活の中で、
はい、
整えられていくといいんでしょうかね、
はい、
なんか他の人にこうしなきゃいけないと要求するとなんかまたそれも立法を押し付けるような感じ、
そうですね、立法主義になってしまうと思うし、
ね、
あのたまたま自分は守れてるからいい、でも守れない人はみんな罪人だってなっちゃったら、これは大変な傲慢だと、傲慢な考え方ですよね、
怖いですね、
はい、
うん、例えば大きな病をいただいて、
はい、
ずっと病院に例えば何ヶ月かいなきゃいけないとき、もう日曜日行けませんもんね、
はい、 そうですね。
そしたらなんか行けないのかってなっちゃったら、なんか寂しいですよ ね、 そんな思い方はね。
だから、まあ、ある意味では本当に礼拝を守れるっていうのは、
うん、
これは本当に人生の限られた、うんうん、ある一時期でしか経験できないことであるかもしれないですよね、そういう人にとって。
そうですよね、そうですね、
だからそのことをやっぱり大切にしていく姿勢っていうのは一つ大切だと思うし、
うん、
他人に対してはそうでない人に対して本当に深い憐れみと、
うん、
その同情の思いを持って、
うんうん、
その人が本当に礼拝を守ることができるように、どんな形でもいいから礼拝を守ることができるように、
うんうん、
あの祈り求めていく。
そうです
ね、その姿勢がなかったらもう裁き合いになっちゃいますよね、安息に指をめぐって。
そうですね、本当ですね。だからこうやっぱり精神というか、心をご覧になっている神様の前に、はい、その人が信仰の歩みを重ねていくっていうことですから、はい、
そうですね、
まあ、あのお便りなどいただくと、あの大勢の、ね、方がいらっしゃるところに、はい、こう行くのとっても辛いっていうお便りも結構いただくんです。でその方にとって、こうそういうふうにこう言われたらまた辛い、
そうですね、まあ、教会って意外と、人のことを思っているようで割と思ってないことって結構ありますよね、うん、最近では保健室登校って当たり前のように認められてるじゃないですか、
学校
で。
あ、学校ありますね。
教室に行けない子がもう保健室でも登校して、
そうそう、
で勉強できたらいいっていう、
はいはい、
でも教会には保健室登校ってないですよね、保健室礼拝っていうか。みんなもう礼拝堂に集まってくださいみたいな感じで言われちゃったりしたら、
うん、
なかなか厳しいですよね。
そうね、
もう列は前の方から集めてくださいとか言われちゃうと。
あ、でも結構そうかもしれない、
結構それは辛い人はいますよね。
そうですよ、
当たり前のことのようにそれが求められちゃったり、
うん、あのお体辛い時、はいはい、後ろに座っていたい方もあるし、
はい、
あ、そうです、言われてみればそうです
ね、
そうすると教会も、
まあ、いろんな配慮が必要かなっていう、
うん、お一人一人の状況の中で、配慮の中で、あの礼拝を守れるような、
はい、
あのよく赤ちゃんね抱えた方にはね、はい、結構そういう配慮ありますけど、はい、言われてみるとそうですね、なるほど、まあ、このことってだから今の時代を生きる私たちにとっても、とてもこういろいろ、
そうですね、
あの、まあ、変えていかなきゃいけない、配慮していかなきゃいけないことも気がつかされますし、
そうです
ね、あの自分自身が心をご覧になる神様の前に、どのように日曜日を送っているかということですよね。まだまだきっと続きも、あるのかなと思うんですが、
はいはい、まあ、いつも人間ってこういう時にあの例外からノートに入っていこうとしますね。こういう場合も漏れないとか、こういう場合はダメなんじゃないかとか、
うんうんうん、
でも本質的なことはまず第一に考えて、
うん、
まあ、そこからあのいろんな例外もあるってことを考えていかないと、
うんうんうん、
例外を優先的に考えちゃうと、これもまたあの人を配慮しすぎて神様のことを忘れてしまうことがあるので、その辺もやっぱりバランスよく考えていかないといけないかなっていうふうに思いますね、
はい。もうなんかまだまだ尽きないんですけど、
ね、
はい、またそれでは、続きのご質問があれば、
はい、
今お聞きのあなたもどうぞ山下先生にあのこの番組のコーナーから質問してください。お待ちしています。いかがでしたか。この A さんはね、本当にあの通信講座の言葉の広場というのがあるんですが、はい、そこにあのたくさん質問を書くことができるんですね。それであの改革派協会のウェストミンスター信仰基準とか、うん、
はい、
小距離問答もなんか購入してみたいというお便りもいただいています、はい、先生今日はどうもありがとうございました。2月の Q&A のコーナーいかがでしたか。ぜひあなたからのご感想もいただきたいと思います。またあなたもこんなことを聞いてみたいという思いを持っていらっしゃったら、ご遠慮なくご質問くださいね。お待ちしています。またプレゼントは山下先生の Q&A の本の3冊セットです。とてもわかりやすく答えられています。どうぞ抽選で3名の方にプレゼントいたしますので、あなたもお申し込みください。この Q&A の本についてはホームページをご覧になるととてもよくわかります。さあそれでは郵便のお申し込み先です。郵便番号は 101-8691神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派協会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。